ただいまより、主の年2023年6月4日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。賛美歌7番を賛美します。詩編講読、詩編第116編、講読詩編の132ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と太字の箇所をお読みください。詩編第116編、 私は主を愛する。
主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。
生涯私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、
黄泉の脅威にさらされ、
苦しみと嘆きを前にして、
主の皆を私は呼ぶ。
どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。
私たちの神は情けるから。
哀れな人を守ってくださる主は、
弱り果てた私を救ってください。
私の魂を再び安らうがよい。
主は前に報いてくださる。
あなたは私の魂を死から、
私の目を涙から、
私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。
命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。
私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、
不安が募り人は必ず欺くと思う時も、
主は私に報いてくださった。
私はどのように答えようか。
救いの杯をあげて主の皆を呼び、
万端の捧げ物を主に捧げよう。
主の民すべての見守る前で、主の慈しみに生きる人の死は主の目に値高い。
どうか主よ、私の戯れを解いてください。
私はあなたのしもべ、
私はあなたのしもべ、母もあなたに仕えている。
あなたに感謝の生贄を捧げよう。
主の皆を呼び、主に万端の捧げ物を捧げよう。
主の民すべての見守る前で、
主の家の庭で、エルサレムのただ中で、
ハレルヤ。ご一緒に、主イエスキリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章54節より62節、新約聖書の156ページになります。ルカによる福音書第22章54節より62節、人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて、一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。すると、ある女中が、ペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいました、と言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。一時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラ屋のものだからと言い張った。だが、ペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。 まだこう言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。祈祷を捧げます。どうぞお祈りの姿勢をお取りください。天の父なる神様、この聖日、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうか私どもこの時、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように、どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を私どもに表してください。そしてあなたの救いのご計画を、あなたの御旨を私ども一人一人にお示しください。どうぞ御前に集う私ども一人一人にあなたのご意志を、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。そしてあなたの命に生きることができますように、そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、あなたが御子の十字架の贖いによって選び取ってくださいました教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながる一人一人をどうぞあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また今病の中にある者、治療を続けている者、また看病をしている者、課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、どうぞ一人一人をあなたが支え、守り、励ましてくださいますように。この礼拝を終えた後に、あなたからそれぞれの場所へと使わされようとしています。どうぞそれぞれに使わされます場所において、あなたの平和の道具として福音を述べ伝えていくことができますように、一人一人を強めてください。主よ、私どもの教会が置かれております埼玉上尾キャンパスの小学校を覚えます。聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをどうぞ祝福してください。このキャンパスに集う一人一人の歩みの上に、あなたにある導きと祝福を与えてください。主よ、この地上においてウクライナの地を含めて多くの人々が亡くなっている紛争が未だに続いております。どうぞ苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるものをあなたが助け出してください。また日本の地においても水害が起こって苦しみの中にあるものが多くおります。どうぞあなたの慰めが一人一人に注がれますように、どうぞこの地上においてあなたにある平和が実現されますように、またそのことのために私も一人一人をあなたがお使わしください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。 この祈りを私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌243番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、主は振り向いて見つめられたです。主は振り向いて見つめられた。聖書は今日この礼拝に集う私たち一人一人にキリストの眼差しを教えてくれます。今も霊において共にいてくださる主キリストは私たちを見つめておられるのです。キリストが私たちを見つめておられるというその眼差しとは一体どんな眼差しなんでしょうか。厳しい眼差しなのでしょうか。それとも憐れみの眼差しなのでしょうか。キリストが私たちを見つめておられるその眼差し、今日はその眼差しがどのような眼差しであるのかということを受け取って、そして私たちその眼差しに励まされていきたいと思うんです。僕は子供の頃カトリックの幼稚園に通っていました。その幼稚園には教室とは別に立派な礼拝堂があって、カトリックですから十字を切ってその中へと入って行きます。また遊びに出る園庭にはちょっと区切られた場所で岩のような場所があって、そこには聖母子像、母マリアと幼子のイエス様の像があったということを覚えています。その他のことはあんまりよくは覚えていないんです。でもよく脳裏に浮かぶのは怒られて廊下に立たされているですね、そんな光景ばかりが思い浮かびます。まあ、きっといたずらばっかりして怒られていた僕だったと思うんですけど、それでもですね、とても自慢なことがあったんです。それは自分の家が教会だったということです。子供の頃の僕はプロテスタントとカトリックの違いなんて分かりません。ただ家が教会だということが嬉しくて、誰でも彼でも僕んち教会っていうふうに言って回っていたようです。家族で食事に行ったその先で僕んち教会だと言って、やがてはですね、そこのお店の人が礼拝に来てくれるようになって、家族ともともクリスチャンになったなんてこともありました。幼稚園の頃、自分の家が教会だっていうことが嬉しくて嬉しくてたまらなかったんです。でも公立の小学校に通うようになってから、僕んち教会という言葉はだんだんと言わなくなりました。公立の学校ですからキリスト教ということに理解を示してくれる友達も先生もいません。だから僕んち教会なんだって言って、最初は不思議そうな顔をされるんですけど、神様がねとか言うと変な目で見られて、そしてしまいにはいじめられるようになっていきました。そんな経験から小学生中学生と僕んち教会なんだっていう言葉はほとんど言わなかったと思います。でも都立の高校に入った後、仲良くなった友達ができたんです。で、親友の彼にだけは言いました。実はうちが教会でさって、ちょっとおっかなびっくり言ったんです。するとその友達も、実は僕も昔教会学校に通っていたことがあったんだっていうふうに言いました。また行った方がいいかなって聞くので、あ、行った方がいいんじゃないって、心の中ではどうせ行くはずないよと思いながらお世辞に行ってみたんですけど、そしたら彼は本当に教会に行くようになったんです。で、その彼からですね、その教会でクリスマス会があるから一緒に来ないかと 誘われたのがきっかけで、朝早くの礼拝に出るようになりました。で、やがてその友達は洗礼を受けていくようになったんです。で、私もその彼が通っていた教会で聖学院大学っていうのがあるからどうかと勧められて受験をするようになりました。まあ、受験の結果は散々なもので補欠だったんですけれども、でも入れてもらえたですね、聖学院大学の学生として過ごすようになりました。大学を卒業した僕はやがて神様のことを伝えよう、そういう思いが与えられて神学校に通って、東京と秋田で牧師をして、そして聖学院教会へと使わされるようになりました。振り返ってみれば、僕んち教会、うちが教会なんだと言ったその言葉が僕の人生を導いていったような気がするんです。私はキリストの弟子なんだと証しすることが私の人生を導いてくれていたんだと思うんです。でも今振り返ると、やっぱり小学校の頃は、また中学校の頃は言えなかったです。どうしてか、いじめられるからです。もしかしたら今日この礼拝に出ていらっしゃる皆さんの中にもそんな経験があるのではないでしょうか。私が以前に牧していた、働いていた教会で、ある方が教えてくださいました。私、結婚して嫁いだ先が仏教の家だったのよ。だから、礼拝に行くということを許してもらうことくらいがせいぜいなんです。家では、とてもとてもクリスチャンらしく生活なんてできません。家の中では仏教徒のような、そんな仮面生活を続けているんです。もしも家族を正面切って誘おうものなら、教会に誘おうものなら、大変なことになってしまうんです。そんなことを教えてくださった方がいらっしゃいました。そういうこと、もしかしたら、あるのかもしれません。例えば、働いている職場で、自分は神様を信じています。自分はクリスチャンです。ということを言うことが難しいという場所もあるでしょう。同僚を教会に誘う。そのことがとても難しいと感じておられる方もいらっしゃると思います。普段の生活の中で、職場で、家庭で、自分は神様を信じています。イエス様を信じています。キリストの弟子だ。なんて、とてもとても言えません。いや、むしろ、普段は知らないよっていうふりをして生活しています。という方ももしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。そう考えてみると、もしかしたら私たちは先ほど聖書でお読みしたあの時のペトロの姿そのままであるのかもしれません。ペトロよりか、あるいは教会が誕生して最初期のクリスチャンたちよりかは、私たち身の安全が保証されているんです。でも勇気を出して言うことができない、そんな私たちであるのかもしれません。きっとそんな時、キリストは振り向いて私たちのことを見つめておられるのではないでしょうか。さて、そんなふうにして牧師になった僕ですけれども、牧師になりたての頃、ずっとずっと失敗ばかりしていました。もう最初の教会では失敗のオンパレードですね。最初の頃の教会というのはですね、先輩牧師がたくさんいたんです。名誉牧師、主任牧師、副牧師、協力牧師。その協力牧師もですね、大学の学長だったり、 大学のチャプレンだったりですね、高校のチャプレンだったりしたんです。そういう先生方に囲まれて新米の牧師で生活、仕事をしていました。もうたくさんの失敗しましたね。あちらを立てればこちらが立たずとかですね、あの先生からこれしなさいと言われてやったら、こちらの先生からそうじゃないだろうと怒られたりとかですね、たくさん怒られました。もういろいろな失敗をやらかしてですね、もう自分は牧師を続けない方がいいんじゃないか、自分はダメなんじゃないかって、そんな風に落ち込んでしまったこともたくさんありました。でも、まあ、先輩の牧師たちもですね、信徒の方々も失敗するときはですね、白い目で見るんですね。白くて生ぬるいとかですね、冷たい目でこう私のことを見てるんですけど、でもですね、私のことをですね、切り捨てはしなかったんですね。きっと先輩の牧師たち、信徒の方々、失敗をしている今の自分を見ているのではなくて、きっと未来の自分を信じようとしてくれていたのではないかなと今になって思うんです。失敗をしている今の僕を見るのではなくて、未来の僕を信じていてくださる、きっとそんな眼差しを持って僕のことを見守ってくれていたから、僕は今もこうして牧師を続けることができているんだと思うんです。もしかしたらそういう経験、僕だけではないかもしれません。この礼拝に集った皆さん、私たち一人一人もですね、いろいろな失敗の出来事があったり、誰かを傷つけてしまったり、また誰かに傷つけられたり、そういう経験をたくさんしてこられたのではないでしょうか。でもそんな時、キリストは私たち一人のことを振り向いて見つめていてくださるんだと思うんです。今日の聖書の場面には、ユダの裏切りによってイエス様が捕らえられて、そして連行されて、その後ペトロがこっそりついていったという様子が描かれていました。ユダがイエス様を裏切った後、人々はイエス様のことを捕まえて引いていって、そして大祭司の家に連れて入ったと言います。ペトロは遠く離れて従ったというんです。そして人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて座っている、その中にペトロは紛れ込んでいきます。聖書にはこうあります。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいやそうではないと言った。1時間ほど経つと、また別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いたと記されています。ここ聖書を読むとですね、なんでこの記述でガリラヤ人であるのがわかるのか、そういうふうにちょっと疑問に思うかもしれません。日本語の訳の聖書を見ても普通に喋ってるだけです。で、聖書の元々の言葉である、元々の言葉はギリシャ語なんですけれども、このやり取りもギリシャ語で書かれてるんですね。差が全然わかりません。でもおそらくペトロが話していた言葉というのは、北の方のガリラヤの訛りのあるアラム語だったんじゃないかというふうに 思われます。だからですね、私たちの感覚で言うと東北の言葉でペトロが話している。でその言葉を聞いて、あ、お前ここの人だろうって、そういうふうに言ってる、そういうようなやり取りになるんですね。で、聖書のもともとのギリシャ語ではそういう書き分けがないですので、訳し方も普通にこう流暢な日本語で訳してるんですけど、聖書に日本語訳なんですけど、気仙語訳というですね、聖書があるんです。気仙沼の方のあたりの方言で書かれた聖書ですね。で、私このやり取りってですね、実際のやり取りっていうのは、女中さんとか、その周りにいる人たちは標準語で話して、でそしてペトロが北の方の方言で喋ってる。そういうやり取りだったんじゃないかなと思うんです。そうすると、多分ですね、より臨場感を出すとすると、ペトロの言葉を気仙語ですね、訳とかで書いていくと、多分よく分かってくるんじゃないかなと思うんですね。女中がですね、この人も彼らと共にいましたって言うとですね、いや、姉さん、俺はその人ごと知らねえぜ、そういうふうに答えるみたいなですね、感じですね。あなたも彼らのうちの一人であると次の人が言うと、ともう、いつだ、そんな感じで答えていくんですね。そういうやり取りが続いて、あ、お前ガリレアの人だな、そう言って、だから、確かにこの人も彼と一緒にいた。なぜならガリレア人だから。そう主張したんです。すると、ペトロもですね、それを強く打ち消すんですね。難しいですね。もうそのだ体ってことはオラニア一個ホデネゼアみたいなですね、ちょっと動けないんですけど、気仙語の訳なんか見ていくとこうリアルにその臨場感が出てくるかなと思っています。周りの人たちはペトロをだんだんと激しく追求していきます。でそれに応じてペトロも断固否定していくんです。そんな時、鶏が鳴いたって言うんですね。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく鳴いたと記されています。このペトロって人はですね、イエス様の弟子たちの中でも自分は一番弟子だという誇りを持っていた人でした。ペトロというのはですね、元はというと、ただの漁師の親父にしか過ぎなかった人です。ガリラヤ湖のあたりで漁師をしていました。イエス様が大勢の人にメッセージを語っていても、それを横目に見て、自分の仕事を淡々と続けていたような人でした。でも、イエス様はそんなペトロをスカウトするんです。私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言ってです。ペトロはイエス様にすべてを捨てて従った初めての弟子になりました。ある時、イエス様が、あなた方は私を何者だというのかと質問を弟子たちにしたとき、ペトロは答えます。あなたこそ生ける神の子キリストですと答えるんです。イエス様はそんなペトロにこう言ってくださいました。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは 戦場でも解かれると。イエス様のことを三度も知らないと言ってしまうまでのペトロは、自分の力でイエス様に従っていくということに絶対の自信を持っていた弟子でした。そんな彼の自信をよく表している言葉があります。少し前の22章の33節のところです。ペトロは言うんです。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますとまでイエス様に語ったんです。これはペトロの自信に満ち溢れた信仰だと思います。ペトロはイエス様に従っていくということにかけては、自分が一番だ、誰よりも自信を持っていた、そんな人だったんです。でもイエス様はそのペトロに対して、お前は3回私のことを知らないって言うぞってあらかじめ言っておられました。その通りにペトロは3度イエス様のことを知らないと言ってしまったんです。そして鶏が鳴いた時にそのことに気づかされます。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております、そう宣言して